今日はこのようなパスファインダークラブの特別な礼拝を共に捧げることができて本当に嬉しく思います。6人の6年生はこのパスファインダークラブを卒業することになります。それに代わって3名の1年生が新しく入会することになりました。卒業する6年生はこのパスファインダークラブを通してたくさんのことを学んだり体験したりしたことでしょう。また同じように1年生はこれからパスファインダークラブを通してたくさんのことを学びまた体験していくことになります。一体どんなことをパスファインダークラブを通して学んだり体験したりすることができるのでしょうか。それはおそらくパスファインダークラブの制約の言葉の中に隠されているように思います。パスファインダークラブの制約をお読みいたしますね。私は神の恵みにより純潔、親切、誠実であり、パスファインダークラブの規則を守り、神のしもべ、人の友となることを制約いたします。先ほど3名の1年生がこれをちゃんと暗記して言うことができましたね。すごいなって思いましたけれど、このパスファインダーという言葉は英語だね。で、このパスファインダーという英語にはどんな意味があるのかなって先生思って辞書で調べてみたら、開拓者とか先駆者という意味がありました。開拓者とか先駆者、ちょっと難しいですよね。もう少し優しく言い直すと、例えばこういうことかなって思いました。例えば誰も行ったことのないような道を切り開いていったり探していったり、今まで見たことも聞いたこともなかったような素晴らしい世界の扉を開いていったり、パスファインダーってそういう感じかなって先生思いました。卒業していく6年生の皆さんは、先ほどパスファインダークラブで経験したいろいろなお話をしてくださいました。ここで学び体験したことは、中学校に行ってからも、いや、これからの続く長い長い人生においてきっと大いに役立つと思います。またこれから始める1年生や、今すでにパスファインダークラブのメンバーとなっている2年生から5年生の、今度2年生から5年生になるお友達も、神様がどんなに素晴らしい体験をしてくれるのか、くださるのか、ワクワクしながら期待してほしいと思います。先生はこのパスファインダーという言葉の意味を考えていたとき、ある一つの聖書の物語を思い出しました。それはマタイによる福音書の13章44節の御言葉です。短い一節の御言葉なんですけれども、その中に一つの例え話が書いてありました。マタイ13章44節にどういう言葉が書いてあるか、少し先生読みたいと思います。開くことができますか。新約聖書の24ページ、26ページ、 マタイによる福音書の第13章の44節、新約聖書の26ページだね。はい、じゃあここを読んでみたいと思います。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。こんなふうに書いてありました。ある人が畑の中に宝が隠されているのを発見するんです。もう大喜びです。そして家に帰って家の持ち物を全部売り払ってお金にして、そしてそのお金でその畑を全部買うって書いてあるんです。なぜかというと、それはまだ他の場所にもきっと宝が隠されているに違いないって考えたからです。で、昔はこの聖書の時代の人たちは、まあ、今のように銀行というのがしっかりとなかったので、まあ、泥棒に宝物が盗まれてはいけないと、お金とか宝石などの宝をですね、この宝のな畑の中に隠したんです。ところが、隠したはいいけれど、その隠したことをすっかり忘れてしまったり、どこに隠したかがわからなくなったり、それを誰にも言わないで死んでしまったりしたものだから、後になって全然知らない人がたまたまその畑の中を通って宝が隠されているのを発見するなんてことがよくあったようです。そしてその宝を見つけた人はこう考えるんです。他にもきっと隠されているに違いない。でもそれを掘り起こすわけにはいかないので、そうだ、この畑を全部買おう。買ったら自分のものになる。そして後からこの畑をじっくり探して、他にどんな宝が隠されているかを見つけようじゃないかって考えるだろう。これイエス様の言葉なんですね。パスファインダー、開拓者とか先駆者って言うんだけれど、まだ誰も通ったことのないような道を切り開いたり探したり、今まで見たこともないような聞いたこともないような素晴らしいものを発見したり、その素晴らしい世界への扉を開いていく、道を見つけていく、そのような意味のある言葉ということは、パスファインダークラブというのはまるでイエス様が語られたように、畑の中に隠されてある宝を見つけるような、それに似てるかなって先生思ったんです。それは偶然見つけるかもしれないし、一生懸命探してそして見つけるかもしれません。ところでイエス様がこのような話をされた、この話の中の畑って何のことかな、あるいは宝物って何のことでしょう。そのことに関して調べてみると、ホワイト夫人がこういうふうに解説していました。たとえの中の宝の隠された畑とは、それは聖書のことです。この聖書が畑ですよ。そして宝物とは、宝物とは福音のことです。福音のことです。神様の言葉の中ほど金鉱が縦横に走り、宝に満ちているものは他にどこにもありません。こういうふうに書かれてありました。畑というのは聖書のこと。パスファインダークラブはいつも聖書を学びます。そして聖書の中に書かれていることを、まあ、聖書の中から直接に、あるいは自然の中とか お友達を通して体験していくんです。するとその一つ一つのことを通してきっと素晴らしい宝物を発見するよって言うんです。その宝物って福音って書いてありましたけれども、もう少し分かりやすく言ったらきっとこういうことかなって思うんだけれども、福音というのはイエス様がみんなのことを愛しておられるっていうこと、僕はイエス様から愛されているんだ、このことが分かるということ、それが福音かなって思います。神様から愛されているということが、聖書を通して神様が作られたこの大自然の中で、また同じお友達と一緒に力を合わせていくことの中で分かってくるわけです。僕は神様から愛されているんだな、またお友達もみんな同じように神様から愛されているんだな、なんて素晴らしいんだろう、僕もそしたら神様のことを、そしてお友達のことをもっと大切にしよう、神様をもっともっと愛する子供になりたいなって、そんなふうにきっとパスファインダークラブを通して感じるんじゃないかなっていうふうに思いました。パスファインダークラブの誓約にこう書かれてあります。私は神のしもべ、人の友となることを誓約いたします。本当に素晴らしい誓約だなって先生思いました。一つの面白いお話をします。今ロシアという国があります。昔はソ連と呼ばれていました。ソ連と呼ばれていた時はいろいろな国が一つに集まっていたんですけれども、その時はキリスト教を信じることがダメです、聖書を読んではダメですって、そういうふうに言われていたんです。だからクリスチャンたちはまるで悪い人のように思われて、中にはとてもひどい目にあって牢屋に入れられてしまう人も大勢いました。そんな中に一人の若いセブンスデーアドベンチスト、ここの教会と同じ教会の男の人が牢屋に入れられました。彼は暗くて冷たい牢屋の中で苦しいその生活を強いられながら、ある時ボロボロになった一冊のノートを見つけます。そのボロボロになったノートを開いてみると、その中には手書きで書かれた聖書の言葉がいっぱいあった。聖書を持つことができなかったので、聖書をノートに書いてそれを大切に持っていたんです。それを彼は発見したんです。牢屋の中だったけど、まるで宝物を発見したように彼は大喜びしました。聖書が読みたくて読みたくて仕方がなかったんです。ところがその手書きの聖書はロシア語ではなくて別の国の、そのソ連の中のある国の言葉だったんです。少し似ているんだけれども、でも全部が同じじゃなかったので彼は読むことができませんでした。それで彼はこの手書きで書かれたその国の言葉の聖書を読みたかったので、まず最初にその国の言葉を覚えることにしました。牢屋の中で一生懸命その国の言葉を覚えていくうちに、だんだんと手書きで書かれた聖書を読むことができるようになっていきました。やがて彼は牢屋から出ることができる日が来ました。しかしロシアのお家には帰ることができないで、小さな別の国に行きなさいってそこに送られたんです。ところがなんとその国こそ彼が手にした手書きの聖書の言葉を使う国だったんです。それで彼は言葉に苦労することなく、すぐにその町の生活に馴染むことができました。彼はその後その国で教会を探します。教会はないかな、教会はないかな、そしていろいろな家をピンポンって訪ねてね、近くに教会はありませんかって。するとある一軒のお家を訪ねたときに若い女性が出てきました。 近くに教会はありませんか？すると彼女は、ありますよ、私もいつも教会に行ってますよ。あ、どちらの教会ですか？って聞いたら、私がいつも行ってる教会はセブンスデーアドベンチストですよっていうの。あ、私もそうなんです、私もセブンスデーアドベンチストのクリスチャンなんです。あなたもそうだったんですか？この男の人はとっても喜びました。ところがね、もっと驚くことが待っていたんです。それは何かというと、この若い女性は少し前に夢を見ていました。夢の中で神様が彼女に告げられたんです。間もなく一人の男の人があなたを訪ねてきます。その人とあなたは結婚しますって夢の中で語られて、どういう男の人が自分を訪ねてくるかまではっきり見てちゃんと覚えていたんです。だからピンポンとこの男の人が自分のお家に来た時にびっくりしたのは、実はこの女の人の方だったんです。でもそれを顔に出さないでね、あなたは私のご主人になる人です、あなたと私を結婚しますって言ったらびっくりされちゃうでしょ。だからそれはしばらく黙ってました。でも二人で教会に行くようになって、だんだん仲良くなって、本当に夢の通りに結婚したんです。それからしばらく経った後、彼は自分のお家であるロシアという国に帰る日ができるように、帰ることができるようになりました。そしてその時にはもうソ連ではなくなって、今のロシアになって、キリスト教も大丈夫になったの。そして彼はロシアに帰ってから最初のセブンスデーアドベンチストのロシアの総理になったんです。だから神様はこの男性のことを、やがて来たる日にはロシアのセブンスデーの教会の総理になって、神様の働きをする人になるっていうことを神様が導いてくださっていたんですね。まるで映画のようなお話ですけれども、大切なのは彼が聖書の中に宝物をしっかりと発見していたということです。だからそれが外国の言葉であったとしても、努力して聖書の中に隠された宝をもっと見つけたい、もっと発見したいと思ったのです。そしてそのことが後から道を大きく開いていく鍵となっていったんです。神様は初めから何でもご存知なんです。彼が牢屋に入れられるのも、外国語の聖書を読むのも、奥さんと出会うのも、そしてロシアに戻って神様の働きをするのも、そのためにすべてを神様はご存知だったんです。そしてそのための用意を、不思議な不思議な用意をしてくださっていたんです。だから大変だったけど、道は不思議なぐらいどんどんどんどんと開かれていきました。彼の心は牢屋の中でも天国にいるかのように平安でした。さて皆さんもパスファインダークラブを通して聖書の中から素晴らしい宝物を発見してください。宝物がきっと見つかるように神様は初めから用意してくださっています。また卒業生の皆さんも、中学に行った後もですね、今持っているその聖書を、機会があったら読み続けていってほしいなって思います。きっと中学に行っても高校に行っても大学に行っても大人になっても、その聖書の言葉がみんなを助けてくれることがたくさんあると思います。この中にはみんなの宝物がいっぱい詰まっています。もし聖書がお家になかったら、あのプレゼント用の聖書も教会にあるし、また本屋さんにも売っているから、ぜひ自分の宝物としてこの聖書を一冊持っていってほしいなっていうふうに思います。 そして中学校に行った後もですね、時々はこのパスファインダークラブのことをまた思い出してもらって、遊びに来てほしいなって思います。遊ぶだけじゃなくて、今度はみんながカウンセラーになってほしいなって思います。ちっちゃな1年生や2年生のお友達を助けてあげてほしいなっていうふうに思います。今日の話はそのようなことで、パスファインダーという、その名前から、少し考えてみました。皆様お一人お一人に豊かな祝福があり、また宝物をたくさん発見していっていただきたいなというふうに思います。